からいい、うん、一応ね、今日は2冊持ってきたんだけど、漫画と普通の本、新書です。で、なんか内容的にはちょっと硬い系の話になるかもしれんけど、まあそんなに硬くならずに話せるといいかなと思うんだけど、まず1冊目がこの漫画の夕凪の町桜の国、河野文雄さんって人の漫画で、一応これが2004年に出て、で文庫のものでは100ページぐらいの短い漫画なんだけど、大きく二部構成になってて、で舞台は広島の話で、まあ、原爆の話なんだけど、その原爆が45年の8月6日にあって、でそれから10年後ぐらいの話を舞台にしたものがまず一つ目で、南っていう女の人は主人公なんだけど、で結局この人はその10年間は生きてるんだけど、生き延びて、で、その10年後に発症して、まあ、亡くなっちゃうっていう話じゃね。それがもう数ページ数十ページで書かれてて、でこれっていうのがなんか、まあ、広島の話でよくある古典的な、まあ、話の源だったりとかいろいろあるんだけど、まあ、そういう被爆した人が、まあ、どういう生活をしてたかだったり、どういう思いでいたかで、まあ、亡くなっちゃうまでの話っていうのを書いてあって、でもう一個の、まあ、それが夕凪の町っていうタイトルであるんだけど、もう一部が桜の国っていう後半部分で、これっていうのがその南の弟がいたじゃんね。弟は疎開してて茨城かなにいたんだけど、でその娘が主人公で、それが七海っていう子なんだけど、その子が学生時代の話と、あと社会人になってからの話が、まあ、あるんだけど、この作品の新しいところっていうのはこの第2部の方で、どちらかというと
第2部桜の国ってや
つ、うん、そうだね、今の舞台の話で、それが今住んでるのが東京っていう設定になってるんだけど、これっていうのがその弟がさ、おっちゃんになって、うん、いい年になってるっていう設定で、設定自体がその何年後かな、40年後ぐらいだから、今の現代ぐらいのところで、まあ、弟も大人になってるじゃんね、うん、だからまあ娘がいるんだけど、その第1部の方の南のお母さんがおばあちゃんになっているじゃんね。でおばあちゃんが入院してるんだ、第2部の方では、うん、で亡くなっちゃうじゃんね、うん、病気でっていうのがはっきりしない、はっきり言って、はっきりしないっていうのがポイントなんだわ、ここ、うん、でその可能性があるんだよね。で結局これが一番すごいところっていうのは、被爆2世、被爆3世の話を書いてるってとこがすごいキーポイントで、おばあちゃんもそうだし、その奥さんは設定だともうすでに亡くなってるんだけど、その奥さんはこの一部で南が亡くなった後に疎開した弟が戻ってくるじゃんね。で戻ってきて、でその時にお母さんが一人になってたわけじゃん、南が死んで、で家を見なきゃいけないから弟が帰ってきたんだけど、そこで相手を見つけるじゃんね、うん、うん、女の人と出会って、でそのおばあちゃんが体調悪くなったりもしたんだけど、まあ、転勤とかで、まあ、医者っていう設定なんだけど、東京の方にまた戻らないといけない、で、おばあちゃんもちょっと今後心配だし、まあ、連れていくと、でそこで会った女の人も連れていきたいってことで、そこで結婚してっていうことなんだけど、その時にそのお母さん、まあ、おばあちゃんは反対したじゃんね。それっていうのはその女の人がピカに会って一応被爆してる可能性が高いっていうことで反対があったんだけど、まあ、結局結婚することになって、で子供が生まれたっていうふうになってるじゃんね。で娘ができて、でもう一人兄弟で男の弟がいるんだけど、それがまたこのストーリーで大人になるんだけどさ、で医者になるんだわ。で医者になるんだけど、その弟も子供の時にちょっと病気で入院してたことがあるじゃんね。でも今は医者になって元気、一応。
その病気っていうのはまた被爆なの？
かがわからないんだよね。
そこも書いてない？
書いてない、うん、そこは書いてないし、実際わかんないんだよっていう現状が今もあるよっていう ことを言ってる。でそれ広島だしよくあるのがさ、直下型の被爆で、うん、ピカ閃光浴びる、もしくはピカゾーンっていうけど、その爆風を浴びる、で放射線を浴びて被爆する、うん、で、まあ、1週間以内にとか、早い段階で、まあ、やけどだったりとかそういうのがいろいろ重複して、合併症みたいな感じですぐ亡くなる人っていうのが、その原爆の被害者っていうのが、まあ、主な一般的な通念であるんだけど、それだけじゃなくって、今も一般的になってるんだけど、体外被爆っていうのと内部被爆っていうのの2種類があって、被爆っていうのは特にその内部中に放射線とかを取り入れちゃった人っていうのは、年月関係なく、まあ、10年後だろうが50年後だろうが発症する可能性があるし、その子供とかにも影響与える可能性があるよっていうことが言われてるっていうか、はっきりしないんだけど、そういう状況があって、まあ、心配な人がいると、そういうもしかしたら自分も被爆してるんじゃないかっていう心配してる人が、今も生活してるんだよっていうのを、まあ、書いたような漫画だったじゃんね。これが2004年に、書かれてた。でこれをまず知ったのが、その文化庁で、メディア芸術祭っていうのがあって、それの対象に輝いてたんだけど、まあ、今今年15回目ぐらいなんだけど、でそのなんか企画展みたいなやつが俺の行ってた大学であって、たまたまその時に本見て、まあ、対象になってるっていうから、まあ、一番いいんかなと思ってで読んでて、すごいよくってっていうので、その時に知ったよね。最後これなんか一応漫画は別に前に作られたもんだから、その原発のこととかも何も言ってないし、てか別にこれ読んでも特にそういうメッセージ性、強いメッセージ性を発しているふうにはあまり思えないで、本当に現場ひどかったです、やめた方がいいですみたいなことじゃなくって、別に生活している人がなんとなく死んでって、それっていうのは何だったのかなっていうふうに思いながら生きてる、ふわっとして
て、きついこと言ってるみたいな、
まさにね、ちょっと、よくよく考えたら、そういえばそうなんだ。で、その絵的にもね、結構
パッと見ね、
ちょっとふわっとした感じの点で、結構トーンとかは使ってない、なんかベタ塗りみたいな色とかはコントラストとか強い絵じゃなくて、線で基本的には表現してるような格で、柔らかさのあるようなタッチで、まあ、描かれてるもので、まあ読みやすいのかなっていうふうには思うから、一回読んでみるといいのかなっていうふうに思うし、むしろなんか俺はその詳しい人が正しいことを言おうと思って頑張っているよりも、まあ、身近なこととして捉えて、俺はこう思うけどみたいな、なんかなんていうのかな、誰でも話しやすい環境を作るっていうことがいいのかなっていうふうに思う。ということで、すいません、長くなりましたけど。